ヘブライ人への手紙の11章29節から31節であります。ヘブライ人への手紙の11章29から31をもう一度読みます。信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。約束の土地に向かって旅をし、そして約束の土地に入っていく最初のことがここに出てまいります。まあ今まで見てまいりましたように、イスラエルの民の歴史の中で信仰によってこの人がこういうことをした、ああいうことをしたということが並べられていますけれども、それをどういうふうに選ぶのか、まあいろんなことがあったにもかかわらずどういうふうに選ぶのかということが、ある意味ヘブライ人への手紙は独特であります。まあその選択がまたとても興味深いわけですね。信仰によってと出てくる29節はエジプトから脱出する、そして約束の土地へ歩み出すその第一歩のところのことが出てまいります。信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。まあ、ヘブライ人への手紙をあっさりとこういうふうに書きますけれども、この信仰によってというのはですね、ああそのように航海を、あの葦の海を陸地を渡るように渡っていったその民の信仰は偉いもんだったというためではありません。むしろ私たちは知ってるわけですね。その航海を渡るときにその民がまずどのようにうろたえたか、恐れたか。出エジプト記の14章の9節を見ますとこう出てまいります。イスラエルの民は神様のご存在、確かに私たちと共におられるということを繰り返し示され、また神様の力、それがいかに大いなるものであるかを示され、そうしてエジプトから脱出して約束の土地に向かっていこうとしています。その最初ですね。その時に一度はもうここから出て行けと言われ、そういうふうに命じたエジプトの王ファラオがですね、心を翻して追いかけてまいります。その時ですね、14章の9節から見ますとこうあります。出エジプト記14章の9節から、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハキロトの傍らでバールセフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか。あれので死なせるためですか。一体何をするためにエジプトから導き出したのですか。我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。あれので死ぬよりエジプト人に仕える方がマシですと言ったではありませんか。まあ、出て行けと言われて、エジプトを出た時には、こんなことを思い出しもしなかったと思いますね。確かにこういうことを言ったでしょう。エジプトから脱出するに際して、 神様がすぐにそこから脱出できるようになさったわけではありませんから、その試される中では人々はモーゼに向かってこういうことも言ったでしょう。でも出てきた当座はですね、こんなことを思い起こしもしないで本当に神様を喜びながら出てきて、神様を信じながらその歩みを進めたことと思うんですね。しかし今ファラオが追いかけてきて追いつかれそうになった時に、ああいうことを言ったのにとこう言い出しているわけですね。モーセは民に答えた。恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。まあ、このような信仰です。イスラエルの民が全く信仰を持って神様を信頼して、その信仰を持って足の海を渡ったというわけではありません。とても試され動揺しましたけれども、改めてモーゼがこのように民に語り、このモーゼが語った言葉を聞いて民が静まって足の海を渡りました。こういう信仰ですね。神様がそのようになさる御業を見ながら渡りました。民の信仰が偉いとヘブライ人の手紙は言おうとしているわけではないんですね。民の信仰は本当に試され、そして動揺し、なくならんばかりの有様にすぐなったんだけれども、でもそれを主が憐れんで、彼らのその憐れんで、その消えそうになりそうな本当に小さな信仰の中にご自身の御業を満たしてくださったということです。憐れみを持ってその信仰を守り、その信仰の中にご自身の御業を見させてくださったということです。見させてくださったというのは実現したということですね。それをヘブライ人の手紙は短くこう書くわけです。信仰によって人々はまるで陸地を渡るように航海を渡りました。信仰の中身はそれこそ彼らの信仰が確かなものであったとか偉いものであったかということではありません。本当になくならんばかりの信仰だったけれども、そこに神様がご自身を表してくださった、これが信仰の中身です。またなくならんばかりの信仰であったけれども、その信仰がなくならないように神様が守ってくださった、これが信仰の中身です。しかしこのようななくならんばかりの信仰もですね、あると見えてもすぐになくならんばかりになる信仰も、それがあるということがとても重要なこと、決定的なことだと改めて私たちは学ぶんですね。信仰によって人々はまるで陸地を渡るように航海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によらずに渡ろうとしているからです。ただイスラエルの民を追いかけているだけだからです。また30節はこう続きます。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。これもしかりですね。信仰とは何なのか、これもまた信仰とは神様がその内容であります。実際信仰によってとありますけれども、この信仰はただ神様がこうせよとおっしゃったことに従ってエリコの城壁を 7日間回った。こういう信仰なんですね。実際、このことにはイスラエルの民の運命がかかっていました。40年間荒野の旅を続けて、その信仰を試されながら訓練され養われて、そして40年経って約束の地に入ろうとしている、また入ってきた民なんですね。実際ですね、ヨルダン川を渡る前に、このヨシアに導かれて約束の土地に入ろうとする民は、とても慎重にことを運びます。とても慎重にことを運びます。でも、慎重にことを運ぶんだけれども、じゃあ、どうやってヨルダン川を渡り、どうやって最初の大きな町であるエリコを攻略するか、その戦略や手立てがあったわけではありません。ここがまたとても興味深いんですね。とても慎重に渡ります。ヨルダンの川を渡る前にまずその土地を調べに行かせます。スパイを送りますね。どういう状態にあるのか。40年前と違う点は、この40年の荒野の生活を通してイスラエルの民が神様と共にある民だということが明かしされています。神様が助けてくださるので、神様が戦ってくださるので、そのヨルダンを渡る前にその土地にある強い王たち、そういう王たちを倒す、そのようなことも起きています。だからですね、かつて40年前にはただただイスラエルの民が恐れるだけだったヨルダンの向こうにいる約束の土地に今いる民ですけれども、その民たちの方がイスラエルの民のことを恐れているんですね。まあ、だからといって、じゃあヨルダン川を渡っていって、その土地にいる民とどのように戦っていくのか、堅固な城壁で囲まれたその町をどうやって攻略するのか、その手立てや力、それについて彼ら自身の中にはそれがありません。ないにもかかわらずですね、慎重にことを運ぶというのは、これは本当に神様が導いているかどうかを確認するために慎重にことを運んでいるんです。神様が導いておられるかどうかを本当に慎重に確認するためであります。そして神様が導かれるままにヨルダンを渡り、そしてエリコにやってきました。そしてエリコの城壁を人々は7日間回ったとあります。これは人間の目から見たらですね、何一つこの町を攻略することにこうつながらないんですね。角笛を吹き鳴らしながら回ります。神様が回れと言った通りに回ります。ヨシア記の6章の1節を見ますと、こうあります。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので誰も出入りすることはできなかった。その時主はヨシアに言われた。見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周しそれを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、 民はそれぞれその場所から突入しなさい。まあ、信じたということですね。みんながみんな完全な信仰を持って信じたわけではないことと思います。迷いも生じたり疑いも生じたり大丈夫かと思ったり、でも彼らの信仰は守られたということです。神様がことをなさってくださることにその身を託して進みました。実際ですね、もし本当に城壁が崩れ落ちず、そしてこのエリコとの戦いで敗れるようなことがあれば、そこで全滅します。そういう戦いに従事していました。後の方に出てきますけれども、決して負けることのできない戦いだったんですね。イスラエルの民が神様から守られているということで、その土地の民はイスラエルを恐れてるわけですから、心がくじけてるわけですから、神様がその通りにその民を助けるのではないと見たならば、これは反対に勢いを得て、その戦いに勝利することは叶わない、そういう戦いに従事していたんですね。だから信仰によってです。行っていることは人の目から見ると何をしているんだ愚かだと見えるような行動でありましたけれども、ここには民の運命がかけられていました。そういう意味では必死の信仰なんですね。またそういう信仰でなければエリコの町を回ることはできませんでした。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。神様がその通りにことを運んでくださったということであります。また、31節はこう続きます。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。突然ここに娼婦ラハブと出てまいります。これはエリコの町にいる娼婦です。そのエリコの町を攻略する前にまずスパイを使わしましたが、そのスパイが身を寄せた娼婦であります。その娼婦はエリコの住民でありましたけれども、イスラエルの民のことを聞いて恐れるだけではなくて、そのイスラエルの民を導かれた神様に信頼を寄せ、本当に命を託すようにしてその神様により頼もうといたしました。こういう娼婦なんですね。義明の2章のところを見ますと、ラハブはその二人のスパイをかくまって、そしてその二人にこう言ったとあります。2章の9節から、主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、この辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が葦の海の水を干上がらせたことや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の二人の王に対してしたこと、すなわちシホンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神、主こそ上は天、下は地に至るまで神であられるからです。私はあなたたちに誠意を示したのですから、あなたたちも私の一族に誠意を示すと今、主の前で誓ってください。 私に誓ってください。そして確かな証拠をください。父も母も兄弟姉妹もさらに彼らに連なるすべての者たちも生かし、私たちの命を死から救ってください。
実際こういうスパイをかくまうということは命がけのことだったわけですね。そして逃がすということも命がけのこと。もし彼らを差し出したならば、これはエリコの王から認められもし褒美ももらえたでありましょうけれども、そのようなことを望みもせず、命がけで、このイスラエルの民をここまで導かれた神様を信頼しました。信仰によってです。どれほどのことをこのラハブが知ることができたか。本当にわずかといえばわずかなんですね。イスラエルの民がその目で見たり経験したことから比べたならば、どれほどわずかな限られた仕方でしか神様を知ることができなかったか。それにもかかわらず、信仰によってこのように主を信頼してその救いを求めた。それゆえこの娼婦ラハブ、ここに登場するんですね。わざわざ娼婦ということをここでヘブライ人の手紙においても書き添えます。娼婦。ただただ神様の恵みによってこの者がそのような信仰に預かったのだと示すかのようにであります。この娼婦ラハブはヘブライ人への手紙の中にも出てまいりますが、新約聖書においてはヤコブの手紙においてさらに登場いたします。このヘブライ人への手紙でも信仰によって歩んだ人々と並べられて、アブラハム、イサク、ヤコブと並べられて登場いたしますが、ヤコブの手紙においてはさらに明瞭に重んぜられるかのように登場します。ヤコブの手紙の2章の25節ですが、ここにはですね、同様に娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。同様にと出てきますが、これは誰と同様になのかといえば、これはアブラハムと同様にということです。アブラハムが自分の息子イサクを捧げた行いと同様に信仰によってそういう行いをしたのだとヤコブの手紙では指し示します。まあそれほど思い起こすべき、記念すべき信仰の真実な姿であると指し示すんですね。改めて信仰とはこのように恵みによって人々のうちに与えられ養われ、そしてその信仰の中に神様がご自身を表す、ご自身を表すというのはそのお言葉の通りのことを実現なさるお方だということです。信仰によってイスラエルの民は約束の地に入ってまいりました。ヘブライ人への手紙の11章の29節から31節をもう一度読んで終わります。信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。お祈りいたします。誠に信仰によってとありますね。消え失せんばかりの本当に信仰の中に、自分からは生ずれともなく今にもなくならんとするばかりの信仰の中に、あなたが憐れみをもってご自身の栄光を表してくださることを感謝申し上げます。また この信仰は死をあなたが与えて守り、そして養い、導かれるものであることを感謝いたします。私たちもまた信仰によってここまで守り導かれてまいりましたが、本当にその道筋において表されたあなたの栄光をその場では称えながらも、その場では感謝しながらも、また先へ進めばそのような神様の栄光を忘れたかのように、知らない者のように動揺し、またうろたえ、足がよろめくものであることをも本当に覚えます。主よ、あなたの限りない憐れみ、その愛をたたえます。恵みによって、今日の私たちがここにあることを改めて感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の93番です。